天宮明の御子送信最終回。改めまして御所の東文化芸術会館、そして、西の府民ホールアルティ館長してます天宮です。早いですね、1年間皆さんお元気でしたか。私の座右の銘、御子送信、古きを訪ね新しきを知る、その先に新しきを作ろうという、タイトルで、始めさせてもらったこのコーナーも今日が無事千秋楽最終回になりました。まあ、思えば、15分ほどのお話の時間ではありましたけども、1年12回となるとなんと3時間で、実はこの1年の前に半年間月1回ずつ同じように喋ってましたので、4時間半も、お付き合いいただきました。本当に本当にありがとうございます。まあ、思えば一人で今日みたいに喋る時もあれば、この12回でいくと半分の6回をゲストを招きすることができました。思い返せば4月、京都にあるキラッと素敵な、美術館、京都中央信用金庫の美術館のキュレーターをされている戸田涼子さんに来ていただいて美術の話を、6月には面白い取り組み、お通り男子という、あの京都の縦横の通りには神々が、住まわっている、それをあの一つの、クイズラリーにして取り組んでおられた松田優子さん、もうすぐ春に、ね、ママになられるんですけど頑張ってくださいね。で8月にはなんとなんと、あの京都出身、上京区出身の佐々木蔵之介さんが、文芸会館での、出番のちょっと前に、電話で一緒におしゃべりをさせてもらいましたし、その翌月9月は、ピアノのデュオで、頑張っている横山琴音さん、カノンさん、3日後にはドイツのシュッツットガルトに出発やという前に来ていただいて、ピアノへの思いを語っていただきました。もう半年ですね。実はね、本当にあのドイツでも毎月これ聞いてくれてるから私も気合い入ってます。本当にありがとうございます。そして11月はアルティで若手を育ててる、あのアンサンブルの中でバイオリンの黒川くん、ピアノの坂田くん、チェロの佐藤くん、そしてクラリネットの金子くんに、出てもらいました。もう本当に日本を次の時代を背負うクラシックの名プレイヤー、4人の熱い話、これも聞けましたし、そして、先月は、ダンサーであり、舞踊家、日本で活躍されている川辺梢さんに、アルティでの新作、ディア・ケイ、無双の轍について、公演3日前にお話をいただいたのもつい先月でした。まあ、そんなことの含めて全部でね10人のゲストの皆さんに、いろんなお話を聞かせてもらいました。改めて心から感謝申し上げます。さてさて、今日は本当にもうあの1年の最後なので、今日は私天宮一人で、語り三大話をさせてもらって、締めくくろうかと思っています。まずその1、まあもう本当にコロナのことはもうあんま聞きたくないと思ってはると思うんですけども、まあ、本当に2年前の1月2月2月からでしたね、コロナという非日常の中に私たちは入ってしまいました。でもそのアンナチュラルな中でもやっぱり懐かしい明日のため、まあ、きっとコロナのトンネルが抜けるその先のために今できることを一つ一つやろうということで、呼びかけをし、また我々も実践をしてきました。例えば文化芸術会館では、まあ一昨年の11月にコンコースに、まあ、これはもうあの年季の入ったおじいちゃんピアノ、アップライトのピアノをストリートピアノとして置いたんですけども、これって不思議ですね。あの毎日ね 5,6 人の方々で、しかもね男性が多くて、しかもねプロみたいな方が、弾きに来てくれはる。まあ、ホールでの公演がなくなった時にも、実は河原町通りにピアノの音色が流れ、皆さんが足を止めていただいた。今も続いています。そしてアルティの方では、まあ、ホールはまあもうね、もう使っていただいてきたんですけども、あのカフェとか、ロビーの空間をアートギャラリーに見立てて、京都の若い、 まあ、特に京都って6つも芸術系大学があって年間3000人も卒業していくんですけど、そうした若手の人たちに場所を提供する、そして若い観客オーディエンスの人と出会ってもらおうというアルティアートブリッジ、私たち AAB と呼んでますけど、これも今華やかにつながっています。まあ、本当コロナの中では3つの選択でした。守っていかなあかんもんもありました。そしてもう諦めなあかんもんもありました。でもその中でやっぱり新たな生み出していく、新たに生み出していくこと、劇場ホールで言えばオンラインで伝えていく、ライブで聞いてもらうに越したことないんですけど、オンラインでやったら来れない人たちにも、感動を少しでもお裾分けできるやろう。まあ、そうした中で、オンラインでの取り組み、オンデマンドで、2時3時で利用していく、あるいは観客入らずともそのリハーサル、お稽古だけでも、使っていただくようなことが広まりました。まあ、そうした中で、かつてね歴史に学ばなあかんなと思う中では、中世のヨーロッパって昔黒死病ペストが流行ったんですよ。でもうヨーロッパの人口の 3人に1人が亡くなるぐらいのことがあった、パンデミックがあった。でもその次の時代に何があったかというと、大航海時代があり、宗教改革があり、そして何より人間を参加するルネッサンスがあったんですね。だから私たちコロナの先にあるあの京都からのルネッサンスを、心に描きながら今できること一つ一つやと思ってます。あ、二つ目の話に行く前にですね、ちょっとだけ、さっきエルビスの曲がかかりました。素敵なリクエストありがとうございます。世界に平和を、ウクライナ、あ、世界に愛を、ウクライナに平和をっていうメッセージやったんですけども、ちょっとだけねウクライナのことを喋らせてください。ロシアがウクライナに侵攻したのはちょうど1ヶ月前の2月の24日だったんですよ。もう本当に毎日えっていうような映像が世界を、そして、ニュースの中で届けられていくわけです。で、今私たちが住んでる京都市は実は1971年から首都のキエフと姉妹提携、友好提携を結んでて、で特に文化芸術の交流を、ずっと続けてきています。まあ、特にあのウクライナってねバレエ王国なんですね。ですから京都からも才能のある子たちがバレエ留学に、どんどんキエフに行って、特に寺田バレエさんやらは、まあ、そうしたご縁の中から今ウクライナに対して何ができるか、いろいろネットワークね、事務局をしていただいたり頑張ってもらってるんですけど、まあウクライナの花って皆さん知ってはります？あの京都やったらね、ソメイヨシノとかしだい桜がそうなんですけど、ひまわりなんですよ。今私たちが何ができるの、戦争って私たち何も止めることを、ね、できないかもしれないけども、あの綺麗だった美しかったウクライナキエフにのことをもっと知る、そして今目の前にある非日常を向き合う、そして何よりも大事なのはこの戦争が終わった後に、例えば劇場をその再建する、バレエの練習場所を、まあ、元に戻す、そうしたところに何がしかのお手伝いできないのかなっていうことを思います。まあ、そうした中でちょっと今ウクライナの花ひまわりのことをお話しましたけど、いやもうねもうほんまに思います。今年は夏うちのベランダにもひまわり探さなあかんな。府立植物園さんもひまわりもっと増やしてくださいね。だからウクライナへの気持ちを込めて、なんかひまわりって今年は京都でいろんな各地で増やせたらなっていうようなことを勝手に思ってたり、映画ひまわりって皆さん知ってあります？ちょっと古い映画で1970年の映画、イタリア映画ですよ。ビットリオ・デシーカ監督がメガホンを取って、主演がソフィア・ローレン、そして、マスチェロ・マストロヤンニが主演したんですけど、これもね実は戦争に翻弄される、 普通の市民の人たちの悲劇を描いてる。もう最後のラストシーンはもう地平線まで続くひまわりの中でソフィア・ローレンが涙をこらえてるシーンで終わるんですね。これウクライナです。思ったんですよ。今日もちょっとうち の芸術担当とお話してて、この映画芸館でできへんやろか、そしてみんなでウクライナをもっと知る機会を作れへんやろか、そして何がしかもし募金が集まるなら戦争が終わった時に、さっき言ったようにどういうのかな、ウクライナキエフに戻せるためにお役に立てるようにしていかなかんね、そんなことをちょっと思ったりしました。何ができるかはこれからなんですけど、何かしたいと思いを皆が持ち、そしてひまわりを植えることをやってみるなんて今年の夏できることやないかなと思ったんです。ごめんなさい、さっきのちょっとエルヴィスの曲聞いてちょっとウクライナの話に入っちゃいました。お話その2、改めてラジオの出番ですよということを私はこの1年思いました。本当に2年以上続くコロナの中で思いますよね、人と人との距離が、ね、広がってしまっている。物理的な距離もあれば心理的な距離感もあると思うんですけども、でも一方でね、やっぱりオンラインも含めてなんですけど、やっぱり誰かと新しく何かをつながっているっていうことを求めていることは間違いない。その中でお聞きしたんですよ、家でラジオ聞く人が増えていますよっていうことを、やっぱりね思い返しました。私が中高大学生やったラジオ、1970年代っていうのはね、もうラジオをみんな聞いてたんです。もう夜になったら勉強しながら、受験勉強しながらラジオ聞いてた。そうしたそのラジオっていうのは、私もいっぱいリクエストカード書いてかけてもらった、すごい嬉しかった覚えがあるんですけども、どういうのかな、マスメディアでありながらでも自分だけに話しかけてくれてるようなあの感じっていうのを、多分これね、ラジオミックス聞いてはる大学生も多いと思うんですけど、一回ちょっと振り返ってみてください。本当に送り手とリスナーの距離感って、実はラジオって本当に近いし、人のぬくもりが感じられる、もう大事なメディアだなと思っています。1970年代、ラジオの前にいた一人の若者である私ももう64なんですけども、思い返せばラジオの前っていうのは人生の勉強机、ラジオの前は人生の勉強机やったなと思います。そうした中でそのちょっとでも心に残ることをこのラジオを通して1年間伝えられたらなっていうのが思いでもありました。どうだったでしょうか。本当にすいません、わがままなことも結構喋ってたようなことがあります。そこは差し引いてください。その3、皆さんの京都ってどんな場所やって時々聞かれ答えることいっぱい実は用意してるんです。でもね、古い文化の都だけじゃないのは皆さんもお気づきやと思うんですよ。でここからはちょっと大学生に向けて喋ってみたいと思うんですけども、京都は、夢と志の舞台です。実は京都へ登って志を果たそうとした人たちって歴史上たくさんたくさんいるわけですよ。秀吉でも、信長でも天下取るために京都を目指した。京都で幕府開いたのは足利尊氏でした。でやっぱり幕末京都で新しい、政治新政府を目指したのも薩摩長州あるいは雄藩の人たちだったわけですよ。夢だけではダメです。夢に志がついてこそ京都はそうした若者を受け入れてきたんですね。だから京都ってね、私らもそうですけど新しいもの大好きで、学生さんある意味大好きというか応援したいと思う。夢と志を持つ若者に対して実は優しい街だったんですよ。今もそうです。実際学生の街京都は10人に1人が大学生さんですから、学生を大切にするという京都の人のまさに矜持と 京都は学生のゆりかごであるっていうことをこれからもね大事に、コロナの時やからこそ、守ってあげたい。1回生やった大学生がもう4回生ですわ。もうコロナの中でもう4年間6年間の人生の大事なマイルストーンに、振り返れば良い経験やったなと思ってほしいな。そのお手伝いをしたいと思います。まあ、そのお手伝いになればちょっとだけ最後宣伝ですね、御所の西と東の芸館でありアルティに通ってみてください。京都の劇場に行った思い出が何かどっかで人生にフックしてくれてたらいいなと思っています。ああ、喋ってる間にあっという間ですね。もう終わりになってしまいました。まあ、最後になるんですけども、まあ、春は桜とともに本当に出会いと別れです。変わらぬ大事なもの、私にとってね春を感じるっていうのはあそこなんですよ。京都御苑の北、あのもう今出川さんでどうしたですけど、あそこの一番北のエリアにね昔この絵の邸宅があったんです。この絵家のそこの糸桜が今も健在で早咲きと遅咲きがあるんですが、なんと、4日前に開花して今なんとね朝、7分咲きです。もうぜひね、春をあの先取りに行ってみてください。で遅咲きもあるのでここは1ヶ月お室の桜と同じ最後まで桜が楽しめる場所やと思って、一度足を運んでみてください。まあ、そんな私にとって生まれて育った大好きな京都の季節のマイルストーン、この絵の糸桜、まあ、さっき70年代はラジオの前が人生の勉強づくや言いましたけど、その先生の一人やった人が DJ の高石智也さん、ミュージシャンでもあります。この方が、高石智也とナターシャセブンという、まあ、セブンというのに4人組やったんですけど、作られた歌が街、という曲があるんですよ、これを最後にお届けして終わりたいと思うんですけども、実は京都という言葉はどこにも出てきません。でも歌詞は全部メロディーも全部京都なんですよ。学生の皆さん、そして昔学生やった皆さんも、この曲を聴いて非日常な今ですけども懐かしい明日の何か心の道しるべにしてもらえたらなと思っています。あなたにとってのラジオ、そして京都、まあ、それを最後にお届けして、1年の感謝お礼に変えたいと思います。懐かしい明日のため今できること一つ一つこれからも頑張っていきたいと思います。では1年間どうもありがとうございました。